BSS ラジオ午後はドキドキ週刊 SDGs 一人一人が地球のために、さあ週刊 SDGs、 まずは島根大学大学院松本一郎教授による学級通信からご紹介します。はい、松本教授のコメント、その1、はいはい、先週は初の電話出演で少し緊張しました。
そうだったんですね。
さてコロナ禍の中、昨今感染者の数も増える傾向にあります。持続可能な様々な取り組みのためにウィズコロナの中負けずに前進していけたらと思います。はい、コメントその2、こちらが今日のお勉強 SDGs の復習です。はい、先週はSDGs の6番目のゴール、安全な水とトイレを世界中に、について解説しました。私たちの体の6割が水分でできていることを考えると、この水は人にとっての命の水と言えます。世界の10人に3人、つまり22億人が安全に管理された水を利用できていないのは大変大きな問題です。また10人に6人が安全に管理されたトイレを利用できておらず、およそ9億人が屋外での排泄を続けています。その結果不衛生な状況が発生し、1日800人以上の子どもが下痢性疾患で亡くなっている現実を考えると、その改善が急務です。SDGs では2030年までに全ての人に安全な水を届け、全ての人にトイレ利用の実現を目標にしています。そして先週までで SDGs の目標の1から6番、つまり人の生活に関わる6つのゴールについての説明が終わりました。先進国に暮らす私たちは国内の状況に目を向けながら海外の現状を知り、持続的な寄付行動や地産地消やフェアトレード商品を購入するなどの賢い消費行動、子ども食堂やフードバンクへの援助など身近なところから実行に移すことが大切です。さあ来週からは社会や経済に関わる6つのゴールについて順次説明していきます。来週はゴール7のエネルギーをみんなに、そしてクリーンに、について解説します。以上、本日の松本教授の SDGs 学級通信でした。では、今週のゲストです。今日は、鳥取銀行の SDGs の取り組みについて伺います。電話がつながりました。鳥取銀行経営統括部広報担当、須田浩平さんです。須田さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。お世話になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
鳥取銀行も SDGs 宣言をされていますけれども、はい、どんな思いで SDGs に取り組んでいらっしゃるんでしょうか。
はい、こちらですね、私たちが今暮らしているこの地域なんですけども、まあ、人口減少であったり少子高齢化、まあ、直近では新型コロナウイルスの影響といった、まあ、非常に大きな変化の中にあります。まあ、こうした中で、まあ、これからも地域が続いていくため、そしてまあ次の世代の方につないでいくためにですね、皆さんで教育していく必要があると、協力していく必要があると考えておりまして、はい、まあ、地域金融機関としてもこの地域社会の発展に貢献していくために、この SDGs をですね、まあ、共通の目標として、あの多くの方々にまあ課題を共有しながらですね、まあ、この変化を乗り越えていきたいという思いから、この取り組み方針を定めた SDGs 宣言というのをですね、今年の4月に発表しております。
はい、まあ、さまざまな取り組みが進む中で、その一つというのが鳥取 SDGs アワード、これは須田さん、どういった企画なんでしょうか。
はい、こちらはですね、鳥取県様などと連携いたしまして、地域の将来を担う小中学生の方や高校、大学などの若者の皆さんにですね、SDGs にまあ関心を持っていただきましょうというところと、またあの各地域での SDGs への取り組みを後押ししていくということを目的に実施するものでございます。でこの事業の応募対象なんですけども、はい、これはあの鳥取県に住所のあるまたは在学中の皆さんから、SDGs につながるアイデアやプランを募集して、表彰させていただくものでございます。
はい、
で部門が2つございまして、1つがファーストステップというもので、こちらは、応募いただいたアイデアを、まあ、広く知っていただくために情報発信するものでございまして、 セカンドステップという部門は、これは地域づくりプラン、こちらをお作りいただいたものを実現に向かって、民間企業の方々や地域の団体様と、マッチングなどの取り次ぎを行いまして、県内のですね SDGs につながる取り組みを後押しするものでございます。
鳥取県の子どもたちということで、これ須田さん、具体的にどんなアイデアを考えたらいいでしょうね。
は
い、
そうですね、先ほどもありましたように、その環境問題でしたら、例えば、家庭からのゴミを減らしたりですとか、不要なものを再利用するなど、地域での廃棄物っていうのを少なくするという仕組み作りなどが考えられると思います。
はい、
またそのような中でも、その例えばそのアイデアを考えるにあたって、皆さんがいつも食べているものだとか使っているものですね、またサービスやエネルギー、こういったものがどういうふうに作られて使われて、その後どうなっていくのか、またよく環境問題で出てくるような温室効果ガスですとか海洋プラスチック、そういったものがどういう種類がどれぐらいの量どのように発生しているかなどと調べてみると参考になるかと思っております。
なるほど。はい、さまざまにそのアイデアを考えてもらって、ぜひ応募いただきたいんですけれども、応募方法やそれから締め切りなどについても教えてください。
はい、応募方法は鳥取県様または当校のホームページ掲載の所定の応募用紙に必要事項を記載の上で、鳥取県県民参画協同課様または、鳥取銀行経営統括部宛てにメールまたは郵便でお送りください。
はい、
また鳥取銀行の本支店窓口でも書類をお受けしております。また応募用紙につきまして、こちら鳥取銀行の、本支店窓口でもお配りしておりまして、締め切りは今年の9月30日木曜日の17時必着となっております。
9月30日来月30日が締め切りというところですね。
はい、そうですね。
須田さん、その応募方法など詳しい情報を知りたいという人はどうしたらいいでしょうか。
はい、こちらインターネットウェブ等で鳥取 SDGs アワードと入力して検索いただくか、またお近くの、鳥取銀行本支店窓口までお問い合わせいただければと思います。
はい、ウェブで鳥取 SDGs アワードと、検索していただくか、鳥取銀行の窓口電話番号を教えていただけますか。
はい、こちらが、0857-37-0260、鳥取銀行経営統括部広報担当までお願いいたします。
はい、電話は0857-37-0260 0857-37-0260 までお問い合わせください。須田さん、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージもお願いできますか。
はい、この SDGs で掲げられている目標は、私たちが暮らす地域が将来も続いていくために、いろいろな課題にもつながっていると思いますので、この SDGs アワードの応募を通じて皆さんのお住まいの地域の未来についてですね、ぜひ考えるきっかけにしていただければと思っております。また将来を担う若い方々のアイデアを生かしながら、一緒になって持続可能な地域社会を作っていきたいと思っておりますので、ぜひこの機会に振るってご応募ください。皆様からのアイデアプランをお待ちしております。
はい、今日は鳥取 SDGs アワードについて、鳥取銀行経営統括部広報担当須田光平さんにお話を伺いました。須田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以
上、今週の週刊 SDGs でした。